ヤバイツバイドライカズハの統括大調査。皆さんこんにちは。日曜午後3時のまどろみの時間、 83.0MHz の市川うらら FM より統括地域の魅力を30分じっくりお届け、パーソナリティは私カズハがお送りします。さて本日4月の26日、はい、私誕生日1月26なので21歳になって3ヶ月を迎えました。イエーイというこの日、そんな誕生日なんかどうでもいいわって感じなんですけれども、久しぶりに取材会をお届けしたいと思います。イエーイ、やったー、久しぶりにって言ったけど12の回も取材会だった、ごめんなさい。はい、今回はですね、なんと素敵なイベント、サクラリウムというイベントを取材してまいりました。どんなイベントかは後でお話しするとして、今回サクラリウムの名前にちなみましてご一緒に取材に行ってきました、この方に自己紹介をしていただきたいと思います。本日のゲストです、どうぞ。
はい、こんにちは。
こんにちは。
市川うらら FM のなんちゃってアナウンサーの大手さくら子です。
なんちゃってじゃありません、局アナです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、もうなんぼでもお邪魔してください。
このカズハさんのさ番組に出るのは初めてかな、
はい、そうですね、逆はある気がします、うん、桜子さんは
そうね、
はい、桜子のサクチャンネルっていう番組を、
はい、はいはい、21時半から放送してますけど、そっちの方にはね何回かゲストでね、
はい、
はい、カズハさん助けてもらってますけれども、
お邪魔しちゃって
る。カズハさんの番組にねお邪魔するのは初めてですね。
はい、はい、初めて。ちょっと今回ね桜リウムですから
桜子がね、
はい、
はい、いなきゃダメだよね、始まんないよねということで、
はい、ということで今回はお呼びいたしました、はい、私よりも全然断然先輩の方でございますので、
うん、いやいやいやいや、はい、そんなこともない。
え、もしかしたらこれ聞いてらっしゃる方は、カズハは初めて聞いたけど桜岡さんはいつよく会うなって思ってる人もいらっしゃるかもしれないですよ。
いや、そうですかね。いや、でもこの番組はカズハさんのファンが多いからさ、初めましての方も多いと思うんですが、はい、市川うらら FM で、まあ、3時の生放送とかも、はい、出てますが、桜子と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
ということで、本日は私の大先輩アナウンサー、桜リウムだから桜子さんと、
はい。
はい、いつも通りのお前かいカズハでお送りしてまいります。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さて、じゃあ先ほどから桜リウムって言っとるけど、お前桜リウムとは何ぞやと思ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますので、うん、
はい。
はい、今回取材に行かせていただきました、こちらのサクラリウムのイベントの概要についてお話ししていきたいと思います。
はい、
サクラリウムはですね、なんとびっくりドローンショーです。
おー、
皆さんドローンショーって聞いて頭の中パッて浮かびますか、映像が。
いえ、浮かびません。
浮かびません。そうですよね。多分皆さんの中で一番想像しやすいのは万博、う
ん、あ、そうね、
はい、脈々が、
うんうん、
ボワーって浮かんできた、
はいはいはい、
あれだと思うんですけれども、
それはニュースで見たよ。
はい、うんうん、あ、本当ですか、
はいはい、
じゃあそのニュースの映像を思い浮かべていただいて、
うん、
あのドローンショー、
うん、
あの運営というか、うん、お手伝いをしてくださっていたのが、はい、レッドクリフさんという会社さんなんですけれども、
はい、
なんと今回のこのサクラリウムは、うん、そのニュースでみんなが見た万博のドローンショーを運営していたこのレッドクリフさんが主催しているイベントになるんです、
うん、おー、それはなかなかすごいんじゃない。
そうなんですよ、
はい、
皆さんが万博でおーって思ったり、ニュースでこんなすごいことしてるんだって思っていたものが、
うん、
なんと今回、
はい、
千葉県にやってきたぞ、
うん、千葉県でドローンショーが見られる、
はい、というのが今回のこのサクラリウムというイベントになっております。
はい、
はい、残念ながらですね、この4月の26日時点ではちょっと終了してしまっているんですけれども、まあ当たり前ですね、取材しに行って喋ってるから、
うん、
はい、行われていましたのが4月の18日の土曜日、
はい、
先週だ、
うん、
はいですね、はい、で4時半会場で結構長い間9時ぐらいまで、
うん、
はい、やっておりました。場所がですね、はい、なんと船橋競馬場ということで、
すぐそこじゃないですか、
は
い、
そうなんですよ、市川からも近いし、うん、なんとねカズハはね皆さんご存知の通り船橋市民ですので、
はい、
もうね地元で見られるんっていうことでウキウキで行ってまいりました、
はい、
ラッキー、えへー、は い。でですね、こちらのドローンショーですね、なんとですね、万博だとだいたい3000機ほどのドローンが使われているというのを、うん、ご一緒に取材させていただいていた、ドローンメディアの方からお伺いしたんですけれども、
うんうん、
はい、こちらのサクラリウムは、なんとそれに劣らない最大2000機のドローンがやってきて、はい、光で夜空にアートを作っておりました。はい。でね、映像はやはりラジオなのでちょっとお届けすることができないので、こちらはインスタグラムで見ていただくとして、うんうん、
はい、
もちろんドローンショーも大変素晴らしかったんですけれども、うん、それ以外にも様々なイベントがございましたので、うん、私たち二人でその体験してきた魅力をたくさんお話しできたらなというふうに思っております。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。これはですね、実は私が取ってきた取材ではなくて、桜子さんから持ってきていただいたんですけれども
一緒にね行こうぜっていうことで行ってきました。
はい、誘ってもらったんですけど、桜子さんドローンショーってどんなイメージでした？
ドローンショー、いやいや私見たことがないので、うん、どんなもんかなってすごくワクワクしていったんですけど、うん、想像していたよりもはるかにね素晴らしかったです。
ですよね。
はい、
なんか私もその万博行ってドローンショーを 見るぞっていう気持ちでウキウキしてたら、なんか強風で中止になってしまって、
うん、あ、そうね、風がね関係するんだよね。
はい、なので、はいはい、今回なんとか天気が持ってばなと思っていたんですけれども、うん、もうね、かなりなぎという感じで、はい、いい天気の中、はい、なぎみたいな。
なぎだったね。
なぎでしたね。はい、さんさん晴れだったし、なぎみたいな空気の中で、はい、ドローンショーを見ることができたので、人生初ドローンショー、うん、すごく幸せなものになったかなというふうに思っております。
はい、
でですね、もちろんインスタグラムに上がる動画で雰囲気を感じていただけたらなというふうには思っているんですけれども、
うん、
ドローンショーの内容としては、うん、桜をモチーフにしてたんですよね。
桜リウムっていう名前だけあってね。
はい、
はい、
なんかすごい私がびっくりしたのは、うん、こうドローンってすごい平面的と言いますか、
うんうん、
なんか空に何か出るっていうのってなんかすごいなんかこう、はいはい、なんて言ったらいいんでしょう、なんかこう一列に並んでピシッみたいな感じなのかな、ドローンショーって思ってたんですけど、
まあ映像とかで見てるとね、奥行きとかは感じられないからね、
うん、そうなんですよ、うんうん、なんかプロジェクションマッピングみたいな、
はいはいはい、
本当は平面なんだけどみたいな感じなのかなと思ってたんですけど、
うんうん、
全然そんなことなく空の広い空間を使ってすごく立体的に
はい、
物が浮かび上がったなと思っていて、
あとは場所も良かったね、船橋競馬場は広いからね、
うん、本当にそうでした。
はい、
なんかこうその場所の地の利をすごく生かした感じでしたね、
うんうんうん、
はい、で私やっぱり統括大調査っていうことで一番気になったのは、うん、なんで船橋でやったんっていうことだったんですよ、
うん、
はい、でね、なんか地元でやってくれるのもすごく嬉しいし、その広い船橋競馬場っていう場所をね、
うんうん、
生かしてくれたというのはとても嬉しかったんですけれども、うん、なんでなんって思ったので、
うん、
はい、広報の玉越さんになんと突撃で取材してまいりました。はい、なんで船橋競馬場なんですかっていうね、私のこのヘナチョコリンの質問にもとても真面目に答えていただきましたので、ぜひこのインタビューのご回答をお聞きください。
私たちの番組局は統括地域千葉県で放映されるラジオを作っているんですけれども、この船橋競馬場ですごく最近話題になっているドローンショーをしていただくということになった決め手をぜひお聞かせ願いたいです。
はい、2025年から2026年 の年越しのカウントダウンのドローンショーを船橋競馬場でやらせていただいたというご縁がありまして、はい、今年馬年というところもあって競馬場でドローンショーを、はい、実現させていただきまして、そのご縁をあって今回もお花見シーズン後にもう一度お花見を楽しめるようなドローンショーをというところで、はい、今回も船橋競馬場さんでさせていただくことになりました。
ありがとうございます。結構私自身船橋に住んでいて、競馬場ってなかなか行く機会がないなというふうに思っているんですけれども、このドローンショーがあることでそういった方々が来るんじゃないかなというふうにもすごく思うんですけれども、そういったところとかも意識とかってある感じですかね？
あ、そうですね、競馬場は今ファミリーの皆さんで来られる方も増えてはいるとは思うんですが、なかなかちょっと近寄りがたかったり馴染みのないという方にもドローンショーをきっかけに来ていただくような、はい、きっかけ作りになったらいいなというふうに思っております。
ありがとうございます。その夜間競馬ができないという時間にこうやってこうドローンショーというファミリーの方もカップルの方もいろんな方がこう来られるイベントを開催するということにすごく意義があるんじゃないかなというふうに伺っていて感じました。ありがとうございます。
はい、ということで、実は年越しのカウントダウンの時にこちらのドローンショーを 導入しておりまして、船橋競馬場が今回そのご縁でこのサクラリウムのイベントの実現に至ったということでした。はい、嬉しいですね。もう本当に船橋市民としてはそんな最先端のものが来てくれるんだっていうところが ね、とてもウキウキでした、うん、はい。でなんで今回この桜っていう題材を選んだかなっていうところもですね、うんうん、はい、実は桜子さんが伺ってくださいまして、
やっぱ桜だからね気になっちゃうよね、はい、ということで聞いてきました、
はい。
あのね、ちょっと先ほどのね、インタビューにも玉越さんお話しされていたんですが、お花見はねタイミングが難しいっていうものじゃないですか、うん、あの4月は新生活も始まるし、あの新しい環境でねなかなかね桜を楽しむ機会が持てない方もいるということで、ゆっくりお花見を楽しめるようにドローンでね、桜をお花見をしてもらおうっていう体験を思いついたそうです、
はい、はい、そうなんですよ。私自身もね、うん、今その新生活ではないけど新生活に向けてやっぱりちょっと頑張っていたので、お花見の時期を完全に逃しまして。
ああ、そう
そうなんですよ。
そうだよね。
そう、なんかこの間だいぶ前に午後3時のうららかラジオに出させていただいた時にちょっとお花見のお話があって、うん、はいはい、うちの近所でお花見えるんですとか言っといたくせに、
うんうん、
くせに私は見てないんですよ今年。
ああ、そうなの。
はい、
そっか。
だからすごい残念な気持ちでいたんですけど、ちょっとこの桜リウムでね、満開の桜を見ることができて、
はい、
気持ち成仏しました、
うん、
はい。
あとはね、このイベントは大切な人と見る夜空の桜ということでね、
はい、
このコンセプトでやっているみたいで、本当に素敵なねロマンチックな桜でしたよね。
本当に何、はい、というかドラマチックロマンチックみたいな。
ねえ、本当に
ゴロキモくなっちゃったなんかでもうっとり眺める感じの桜でしたね。
そうだね、うんうん、はい、一風変わったねお花見を楽しめました。
はい、はい、そしてですね、うん、今回のイベントはドローンでお花見をするだけではもちろんないんです。
はい、
お花見といえば皆さん何が浮かぶでしょうか。
花より団子ですよ。
そうですよね、やっぱりそう。やっぱ皆さんレジャーシート引いて桜見ながらご飯食べてお酒飲んでっていうのが浮かぶんじゃないですか、
う
ん、
そうですよ。
そうですよね、はい、やっぱりね、私も最近お酒が飲めるようにね、
うん、
最近といっても1年前ぐらいからですが、
うんうん、
なりまして、うん、とってもウキウキしていたんですよ。
はい、
はい、今回のイベントは、うん、なんと成人している方はリストバンドをつけてお酒を楽しむことができましたし、
はい、
なんとそのお酒を入れるグラスタンブラーが、うん、このイベントのチケットを持っている人にはプレゼントされまして、
はい、
はい、ノベルティとして、
うんうん、
しかもこのグラス光る。
おお、
そうなんですよ。
どんなタンブラー、デザイン教えてください。
はい、なんとですね、
うん、
かわいいピンク色
やっぱり
そして桜の柄がついてるの。
いや本当にね、このタンブラー可愛かったよね。
そうなんですよ、
うん、
ピンク色で桜リウムっていう風に書いてあって、もう余すところ空白なく桜が咲いてる感じのタンブラーでございました、
はい、うん、
思わずね乾杯してる動画だったりフードと並べて写真を撮っていたんですけれども、うん、あまりにも配置が綺麗すぎて桜子さんがその配置の綺麗さに他の広報の方からテーブルの写真を撮らせてくださいと言われて、光るタンブラーの写真を撮られているという。
映えてたね。
映えてましたね。映えてました。はい、はい、やっぱ私たちは Z 世代女子だから、うん、こういう映えって大事ですよね
大事ですよ。
大事ですよね。
まあ、その、ね、写真もねインスタグラムか何かに、ね、載せられたらなと思うんですけども、
はい、
はい、
ということで私たちはなんと、うん、取材中お仕事中などにもかかわらず、
うん、
お花見といえばやっぱりねということで、
はい、
はい、お仕事でですよ、うん、お仕事で桜のお酒をたしなみました。
あくまでね。
あくまでね。お仕事としてですからね。
はい。
はい。はい、私がたしなんだのは、桜モヒートというドリンクでした。
うん、はい。
モヒートってね、ミント入ってるね、お酒なんですけれども、うんうん、結構印象としては、桜のシロップの甘い感じとミントのスーッとする感じがあって、
うんうん、
結構これからの季節、暑くなる時にも飲みたくなっちゃうなっていうぐらいの感じのドリンクでしたね。
うんうんうん、はい。
はい。桜子さんは、
ね、桜ドリンクっていう、はい、こちらはね、ノンアルコールの、
はい、
はい、飲み物を飲んできました。
はい、
ね、甘くて、なんか爽やかな感じだったかな。すごい甘さが口に残るってほどでもなかったけど、
うんうんうん、
夜空の桜、
うんうん、
夜桜にすごくぴったりな爽やかな味でした。
はい、ありがとうございます。うん、やっぱりね、こう甘い飲み物って言うとちょっとね、口の中べったり残るんじゃないっていうのを思っちゃいがちなんですけれども、うん、
シロップ使ってるとね、
はい、
全然そんなことはなく爽やかなお味でしたよ。
はい、はい、もうすっきりと
あとはね、見た目がすごく可愛かったね。やっぱりこのね、タンブラーがあることによって、うん、お酒とかね、ドリンクを注いだ後に多分光らせてくれるんですよね、そのタンブラーを。
うんうんうん、
で、光らせた状態で渡してくれるので、うん、楽しかったですね。
本当に、うん、目でも楽しめましたし、味でも楽しめるし、うん、私は結構香りが良かったなと思いました。
うん、そうだね、うん、
なんか甘い香りが鼻に抜けてスッキリする感じで、はい、とても良かったなと思っております、はい、そしてお酒だけではなくフードもね、
うん、
結構なんと言ったらいいのかな、トラックがいっぱい来てて、
そうね、
それをいっぱい巡
って、キッチンカーがね、たくさんありましたね。
はい、いっぱい食べました、うん、はい。で、私たちはですね、玉越さんのおすすめの、うん、桜のコラボメニューがいくつか出ておりますよというコメントをいただきましたので、
うん、
そのコラボメニューにこう結構ググッと焦点を絞っていくつか食べました、
はい、
うん、はい、夜桜バーガーと、
うん、
はい、桜のタコライス、
はい、
はい、そして桜のトッピングが乗っているいちごチョコクレープの3点を食べました、
うん、はい、
はい、もりもりでした。
どうでしたか。
はい、そうですね、夜桜バーガーはなんかこう照り焼きチキンかな、
うんうん、
が入ってて、なんかこうバンズがピンク色だったんですけど、
そう、
そのチキンのこってりした美味しい部分と、うん、と乗ってる桜の塩漬けがこう重なった時に、
はい、
こうお上品な味わいになって、
うん、
こうジャンキーな美味しい部分と、
はい、
こう和のテイストの美味しい部分が重なってて、とっても美味しかったです。
はい。
はい、でタコライスもね、
うん、
ピンク色のね、トッピングが。
そうね、チーズかな、うんうん、ソースかな、すごく美味しかったですね、
うんうん、そうなんですよね、
ちょっとね、酸っぱい感じがしたから多分ソースかな、
うんうんうん、
はい、見た目も可愛いね、
うんうん、そう、桜を感じることができました、
はい
はい、でもやっぱりね、いろんな人にあ、いいですねみたいな風にもう全部のメニュー言われたんですけれども、
うん、
クレープが、
うん、
桜のマシュマロが乗っていましたので、う
ん、はい、
もう結構そのタンブラーと取るときに映えたなという感じでした、う
ん、桜のクッキーかな、桜のクッキーが乗ってたかな、
クッキーかな味落ちバレちゃう、マシュマロだと思ってたよ、
すごく可愛かったよね、でも
めっちゃ可愛かったです、
うん、
はい、口述するんですけど、この後とある可愛い女の子たちと私たちお話をさせていただいたんですけれども、うん、その子たちは全員それ何というふうにクレープに釘付けになっておりました。
はい、
はい、
本当に可愛くて美味しかったです。
はい、とってもおすすめです。全部のメニューがね、すごく美味しかったです。
そうそう、桜とコラボしたねメニューがあるっていうのもね、食べる楽しみもあってすごく楽しいですよね。
うんうんうん、はい、ね、このドリンクとフードも合わせて楽しめますし、うん、私たちは使わなかったんですけれども、お花見といえばそれをね、こう地面にレジャーシートを引いて楽しむっていうことがあると思うんですけれども、
うん、
今回なんとプレゼントがタンブラーだけではなくて、
はい、
はい、レジャーシートもついてたんですよね、
う
ん、
そうなの、
はい、しかもこのレジャーシートが桜の花びらの形をしている、
うん、
ということで、
はい、
上から眺めるとそのみんなの引いてるレジャーシートで、
うん、
お花見が上から見ている人はできるよという、
そうそうそうそう、は
い、みんなもお花見の一部になれるよっていうようなコンテンツもありました。
はい、
はい、とってもいいですね。それからドリンクはなんと私が船橋市民だったんですけれども、
うん、
船橋市民だよということが証明できれば、
うん、
2杯ドリンク無料チケットが配られました。
おー、は
い、今回の、
いやいや
はい、
ありがたいですよね。
はい、本当にありがたいですね。こう毎回やっているわけではないですよということはもちろんご留意いただきたいんですけれども、
うん、
今回船橋という場所で開催するにあたって市民の方に親しみを持っていただきたいよねということから企画されたそうです。
はい、
はい、とても嬉しかったです。ありがとうございます。
あとはね、24歳以下の方にも配られてたのかな。
そうなんです、
はい、
はい、なので私と桜子さんはどっちも、
うん、
はい、無料になったという感じでございました。
ラ
ッキー。はい、それからこちらの食べる以外のコンテンツにもとても楽しみがございました。
はい、
はい、2点ありましたね、
うん、
1つ目はドローンの操縦体験。
そう、やりましたね。
やりました。
いやいや、難しかったよ。
はい、なんかショーで見ているドローンとすごく肩の似ているものを操縦させていただいて、
うん、
はい、こうタブレットでね操縦できちゃうんだっていうのがとってもびっくりでしたね。ちなみに私と桜子さん、どっちがドローンの操縦上手だったと思いますか。
いやいやいや、それは私でしょ
う。それはそうですよね。
そりゃ私ですよ。
と思うじゃないですか、
うん、
なんとびっくり、私でした。なんか、操縦してる時から、うん、なんか、お、いいですよ、いいですよっていう風に。
すごいね、はい、センスが光ってたよね。
なんか、穴役のお兄さんに言っていただいて、なんか、的もついてるんですけど、なんか、輪をくぐって上陸させるだけでも OK なんですけど、うん、おまけの要素でついてる的なんですけれども、私2つあるうちの1個バシーンと当てて。
いやいや、素晴らしいですよ。
イエーイ。もちろん桜子さんもね、
うん、
輪を通って 着陸してたので、
本当に私なんかもうマリオカートやる時もさ体も曲げちゃうぐらいだから全然難しくてい
や私結局に
できなかった
マリオカート下手くそなんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、でなんかこう違いがあるのかもしれないですね。あの マリオカートがお得意ではない方こそぜひ挑戦してみていただきたいですね。
どういうことだよ
私が例としているからもしかしたら、うん、新たなるドローン操縦の才能が生まれるかもしれないよということで。
いや、はい、でもなんかねこうやってドローンをね操縦してみようって体験、うん、なかなかできないのですごく面白かったです、うん、
とってもいい体験でした。
はい、
はい、そして2つ目のコンテンツはこれ私の方がとっても喜んでいたんですけれども、さくらちゃんと乾杯しようというイベントです。
何それ、
はい、
さくら子ちゃんじゃないの。
さくら子ちゃんじゃないです、さくらちゃんです。ちょっとうぬぼれないでギャオ。
違うかみたいな。
違うんですよ。まあさくら子ちゃんもとっても可愛いんですけど、
何ですかそのイベントは。
はい、さくらちゃんというですね会場に今回のさくらリームを記念した女の子がいらっしゃいました。
おお、さくらちゃんっていう女の子が、
はい、総勢10人以上ですね。超キュート、
うん、
みんなでお揃いの T シャツを着ていて、
うん、
なんとこのさくらちゃんもグラスを持っているんですね、
うん、
はい、我々ゲットしたタンブラーを使ってさくらちゃんと乾杯をすることでスタンプをゲットすることができまして、
はい、
このスタンプラリー3つクリアしますと特別なキラキラシールがもらえるというイベントでした。
なるほど、じゃあ3回さくらちゃんと乾杯すればいいのね。
そうなんです、
はい、
はい。もちろん10人回っていただいても全然大丈夫そうではありました、
うん、すごく可愛かったですね本当に。
めっちゃめちゃ可愛かったです。ぜひインスタにそのキュートなさくらちゃんの様子をアップさせていただけたらなと思っているので、ね、皆さんも可愛いのお裾分けを食らってください。
はい、はい、
アイドルオタクの私は超夢中でしたはい、もう夢中すぎてってずっと言っててって言ってて乾杯する前ですね、これからさくらちゃんが出陣するぞというところでですね、
うん、
スタンドの上にさくらちゃんがいるのに私地面にいたんですけど気づいたんですね、うん、でまだ乾杯とか何にも言わないとしたらウェーって手振ってい
や本当にね可愛かったし、カズハさんの興奮ぶりにびっくりしました、
うん、はい、はい、もう超興奮してました興奮してる動画ももしかしたら恥ずかしいですけど上がるかもしれないですね。
はい、
はい、でさくらちゃん以外にもですねキャロッタくんというですね、
うん、
船橋競馬場の可愛い馬のゆるキャラも来てました。こっちは桜子さんが超つぼにハマってましたね。
はい、キャロッタくんね、キャロッタくん、はい、本当に面白いんですよね。
はい、
はい、
もう我々が一緒に写真を撮ろうって言ったんですけど微動だにしなくて。
そうそうそう、なんかずっと困ってるんだよね。
ずっと困ってるんですよ。ずっと棒立ちしてて手だけ。ピッピッピッって動いてて
本当にキャロッタくんやばいですね。
もうずっと笑ってました。さくらちゃんそっちのけでずっと笑ってて
キャロッタくんだったよ
ずっとキャロッタくんやばいんだけどって。
いや写真もね動画も撮ってきたので、はい、インスタグラムそちらも上げようかなと思います。
はい、皆さんはキャロッタくん派なのかさくらちゃん派なのかコメントで教えてくださいはい、ということでこんな感じでねイベントがとっても盛りだくさんにございまして、とってもいいお花見の体験ができたかなというものでございました。
はい、
はい、でこんな、ね、内容を聞いちゃうと皆さんもドローンショーを見てみたいなって思いますよね、
う
ん、
そうだね、
はい、ということで次回以降のご予定も伺ってきましたのでぜひお聞きください。
今後のイベントなどの情報があればぜひお伝えいただきたいんですが、今後イベントこういうのがあるよとかありますか。
はい、5月23日に東京のお台場の海浜公園でスターアイランド2026という花火、ドローン、あと地上でのパフォーマンスなどが組み合わさったエンターテインメントのイベントを、はい、行いまして、そちらのドローンショーの方もレッドクリフの方で運営させていただく予定になっております。
ありがとうございます。
はい、ということで今後もですね、レッドクリフさんの方でドローンショーのイベントの方があるよというお知らせでした。お台場なので、ここからもそんなに離れていないと思うので、ぜひ気になった方は足を運んでみてはいかがでしょうか。はい。ということで、サクラリウムとっても盛りだくさんなイベントでしたが、さくら子さんいかがでしたか？
いや、本当に、ドローンショーを初めて見たので、私はすごく楽しかったです。純粋に楽しかったです。
そうですよね。う
ん、あとはね、規模感がすごいなと思いました。
うんうんうん、
はい。2000機ってなかなかないんだよね、確か。
そうですね。だいたい1000ぐらいが限度かなっていうふうに、うん、ドローンのね、パイオニアみたいな方が、
はい。
お隣で取材していらっしゃいまして、
うん、
お伺いしたところ2000機はなかなかない規模ですよっていうね、うん、教えていただいたので
大迫力でした。
本当にすごかったですね。
はい、
はい、結構ねこのドローンをね、うん、2000機の派手さを生かしたような演出が大々的に行われていたので、
うん、
本当に貴重な機会をいただいたかなというふうに思っております。
はい、
はい、この度はレッドクリフさんありがとうございました。
ありがとうございました。
83.0MHz の市川うらら FM より統括地域の魅力を30分じっくりお届け。パーソナリティは私和葉と
桜子です。
はい、がお送りしました。やばいつまいとね、和葉の統括大調査いかがでしたでしょうか。はい、ということで今回は私の番組で4月の26日回は放送させていただいたんですけれども、
もう
なんと、
はい、
サクチャンネルの方でも放送するんですよね、
うん、そうなんですよ。5月10日に、はい、桜子のサクチャンネル日曜の21時半からこちらの同じ桜リウムについてね、和葉さんと取材に行ってきたことをお話ししようと思っていますので、
はい、
そちらではね、なんと、プロポーズもね、
はい、
実はこのドローンショーで行われまして、
はい、
そのねプロポーズされた方にもインタビューしてきたりだとかしましたので、ぜひぜひ皆さんもね、聞いていただければなと思います。
はい、
はい、
ドローンショーを使ったプロポーズがあったんですよ、うん、超ロマンチック。
本当にね、
本当に
素敵でした。
見てるこっちがドキドキしましたね。
わかるの、
本当に素敵だったロマンチック、はい、ということで別のインタビューの様子がまた流れるよということで、
そうですね、
はい、ぜひまたちょっと違った内容になるかなと思いますので、うん、ぜひぜひサクチャンネルの方も5月10日の21時半、
はい、
はい、からお楽しみください。
はい、お願いします。
カズハも出ちゃうよ、
カズハも出ちゃうよ、
カズハも出ちゃうよということでお楽しみに。
はい、
はい、ということで、うん、はい、5月10日以外もね、ぜひ桜子さんのサクチャンネルを皆さんよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。
はい、
そしてもう一つね、重大発表というかあるんですよね、
はい、
加藤さん。
はい、
うん、
そうなんですよ。実は、うん、この番組なんですけれども、うん、名前が統括大調査だったんですけれども、うん、皆さん統括地域ってどこのことを指してるかご存知でしょうか。
まあその重大発表もね、次の放送でね、和葉さんが詳しくお話ししてくれるかなと思いますし、はい、もう一つだよ、もう一つあるでしょ。
もう一つ、うん、やばい、察しが悪い後輩だぞ。
5月から、
はい、
はい、
あ、そうでした、
和葉さんの担当番組が増えます、
はい、やったなんと先輩アナウンサーにカバーされているこの私、本当に出て大丈夫かという感じなんですけれども、なんと明日の4月27、うん、そして5月から私、うん、午後3時のうららかラジオといううちの帯でやっている番組生放送に月曜レギュラーとしてアシスタントで出演させていただくことが決定しました。
イエーイ、いらっしゃいませ。
ようこそ、
ようこそ
私がようこそって言う側じゃないなと思いながらようこそって言っちゃった。はい、ということでですね、そちらでは地域の話題はもちろん、私自身のお話だったり、いろんな曲だったり流したりして、うちの局長の北村さんとワクワクドキドキやらせていただけたらなと思います。
ワクワクドキドキなんだ。いや、はい、ワクワクドキドキしてますよ。
ドキドキしてますよ、
はい、
果たして私和葉は桜子さんのサポートなしでも生放送に出ることができるのか、察しの悪い後輩は生放送を回すことができるのか、皆さん乞うご期待です。
はい、
はい、ということで私の生放送チャレンジ、生放送デビューもお楽しみに。
はい、
はい、ということで今回4月26日の回はパーソナリティ私和葉と
桜子が
お送りしました。次回は5月の10日日曜日、同じく午後3時からお届けしてまいります。お便りこちらの方はメールまたは市川うらら FM 番組紹介にある Google フォームまで、メールアドレスはアルファベット小文字で fmu.kazuha@gmail.com、 こちらまでよろしくお願いします。それではまた次回5月10日にお会いしましょう。バイバーイ、
バイバーイ。